なんであの時放送局水曜日ということで、どうも人間病院徳松です。
ジョネンです。
はい、ということでこの番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんに研究をしてほしいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
ということでね、はい。はい、まあ、カフェ系の方も。
はいはいはい。
ね、もうすぐオープン日が近づいてきてますが。
はい。
ちょっと、また宣伝告知、特マスターとしてちょっとさせていただいていいですかね。
どうぞどうぞ。
ありがとうございます。先日一回ですね。
はい。
カフェオリジナルエプロンというグッズをね。
ええ。
完全に調子に乗って作りまして。
うん。
販売開始しますよって言ってから、
うん、
なかなかこう、日が経ってしまって、
うん、
はい、あれなんですけど、いよいよもうすぐ商品の方が、できるということなので、
うん、
さらにですね、なんであの時カフェ、ショッピングサイトというのも今立ち上げておりまして、
はいはいはい。
はい、なんでまあちょっと最初なので、いろいろひょっとして不手際があるかもしれませんが、
うん、
まあ4月に、オープンしまして、
うん、
まあ来店の方は直接手渡しの販売で、
うん、
そしてまあ遠方の方でもしご購入していただけるという方には、
うん、
そのショッピングサイトの方から今一度ですね、これなんでかっていうと一回こう買いますとかね、
一、うん、
回連絡もらってるんですよ。でまあ基本的に把握はしてるんですけれど、
はい、
ちょっとまたもしそこで漏れとかがあると怖いので、
うん、
まあ、直接店頭で買われる方は手渡しで、
うん、
ネットで買われる方は大変お手数なんですが、
うん、
なんであの時、まあ、近々公開しますので、
はい、
なんであの時カフェショッピングサイトの方からですね、
うん、
ご購入の方お願いしたいなと。
あーはーは
ーはい、もう間もなく商品の方仕上がると思うので、
うん、
はい、でまあ一応フォレストグリーンっていうね、
お
何色かよくわからないグリーンなんですけれど、
深緑
ですね。で、うん、まあ思ったより深いです。
お
まあちょっと照明によるもよると思うんですけど、
うん、
ちょっと思ったより深緑ですというのも、
うん、
ちょっとお伝えしておきたいなと。だからちょっと写真で見るより、
はい、
ちょっと深いというのもご了承いただきたいという。
あーはー。
はい。
スタバ色ではないんですね。
スタバ色ではないっていうね。はい、だいぶ深いんですけど、まあすごく、いい感じに仕上がっております。
あ、そうですか。
はい。まあ、ちょっともし、だから一回注文しますって言った人も、ちょっと間が空いちゃってね。
うん。
冷静になったら買うのやめたっていう人もいるかもしれないので。
うん。
まあ、それはまあもう、もちろんしょうがないんですけれど、改めてちょっとショッピングサイトの方から、申し込みの方をお願いいたしますという、がっつり、CM でございました。
ああ、はいはいはい。でも重要ですよ、はいはい。ちゃんとがっつり CM するのは。
ああ、本当ですか、
うん。
そうやって言っていただけるとね、ありがたいですけれど。
うん、
やっぱりこのがっつり CM できてることへの、やっぱりミーハー心を、ちょっと満たせてる感じはありますね、やっぱり。
まあ、ジャパネット高田の高田社長もね。
いや、
引退してしまったし。
いや、引退してしまったし、いや、その後は、みたいな話じゃない。そこまでがっつり、ショッピングサイトでやっていくつもりないですけれど。はいはいはい。いや、まあ、今のこの値引きとかもそんなないんでね。
うん、
はい。まあまあまあ。けど、ぜひ、そちらの、ショッピングサイトの方からのお申し込み、うん、皆様からお待ちしておりますということで。
いらなくなったエプロン買い取りとかないんだ。
いや、ないです、ないです。今ならもう一枚とかもないですから。
ないんだ。
はい。いらなくなったエプロン買い取りみたいな、その下取りキャンペーンとかやってないですから。
ないんだ。
ないです、ないです。うん、ジャパネット高田ではないので。
あ、そう。
はいはいはいはい。
まだそこまでは行ってない
ですね。そこまではっていうか永遠にないですね。
永遠にないの？
永遠にいらなくなったエプロン買い取り。
下取りキャンペーン永遠にないの？
永遠にないですね。
本当？
はいはいはいはい。
下取りキャンペーン何かしらでやりたいけど
な。いや、何かしら一回やりたいですね。
うん。
まあ、けどエプロンではやらないと思います。
あ、そうだ
ね。まあ、エプロンで、いけどエプロンでやっても、なんかだんだん考えてるうちにちょっと面白くなってきましたけどね。
面白いけど。
はい、もうすんごいもうシミのね、ついたね。
ねえ。
はい、もう、エプロンを急に送られてきてね。うん。 それもいいですけどね、
うん、まあね、でも本当に汚いのとか来そうだけどね。
いやいや、でも嫌がらせレベルになっちゃうからね、なんか、うんうんうん、だからまあまあそこら辺は今のところは予定してませんが、
はい、
ショッピングサイトの方も立ち上がりますということでね。なんか
ショッピングサイト立ち上がったら、はいはいはい、ちゃんと言ってくれるわけね。
まあもちろん、うん、はい、できればこのタイミングで公開したいぐらいに思ってます。
あははは
は、はい、できればというか、まあ この更新のタイミングでじゃあ、
うん、
ショッピングサイトも公開したいと思います。
なるほど。なん
で、はい、ツイッターの更新しましたっていうタイミングでそこにショッピングサイトの URL もツイッターで貼っておきます、うん、まあホームページでも確認できるようになってると思いますが、
本当に近々なんだよね。
そうですね、商品はもうそろそろ届きますね。
ほうほうほうほう、
はい、一応もうサンプルとしてはできてるので、サンプルでもあや候補はもう着用して、
うん、
はい、あのお店で働いておりますので。
すぐ染みついてたね。
いやだから、いやそういう指摘を、
うん、
上田先生から受けたんで、ちゃんとあの後、ちょっと拭いときましたが、別にあの、
シミがつきやすいエプロンなの？
いや、違います、違います。ちょっとあの、トマトソースを扱ってたんで、うん、やっぱトマトソース跳ね返るあるあるですよ。ただ単に。
あ、そうそう。
そうそうです。トマトソース、なぜか白い部分をめがけて飛んでくる説です。的だと思ってんじゃないですか、あいつら。もうピンポイントに白いとこにえいっつって飛びかかってきますから。ミートソースのやつら、
そうね、食べ物が死んでるとは限らないからね。
そうそう、う
ん、
もうそうそう、生きてる。カレーうどんのつゆと、
うん、
トマトソース、あいつら生きてますよ。
0.00001 秒だけ命が宿ってるかもしれない、ね、
そう、あの時だけ、
うん、
えいって、うん、白いシャツ見るとウキウキってなるんですか。わーいっつって
吐かないけどね。
吐かないですね。そういう意味では吐かない。で、シミで白いところに付着した時に死ぬんでしょうね、多分。
すごいね、超単細胞生物じゃん。
いや、また生きてる説はまだちょっと確証はないんですけれど、まあ、超単細胞生物ですよね、うん、なんか
目的一つだもんね、
はい、目的一つですから。
すごいね。
でそれだからしょうがないんですけど、ちゃんとあのさっと拭いていただければすぐ取れますから。
はいはい、白いところだったらね、は
い、白いところだったら、で深緑なんで、
うん、
深緑のところについてもそんなに目立たない。
ああ、なるほどね。
逆にあのいいかなと僕は思ってます。深緑でよかったなと思ってます。
あーはーはーはー
はい、はい、
スタバの汚いもんね、エプロン。
いやいや、その別んとこをけなして、こう、自分たちを持ち上げる手法は基本的にやらないです。
あ、そっかそっか。
はいはいはい、はい。ということでね、まあ、前提としてスタバの影響を思いっきり受けてるってね、
は
い、
うん。
そういう話の方が問題な気がしますが、
はいはい。
ぜひ、たくさんの、ね、
うん、
ご応募っていうんですかね、なんていうんですかね、うん、はい。お待ちしておりますということで、
はい。
宣伝させていただきました。
ありがとうございます。
ね。もう、やらしい番組になってきましたね。
そうですね。
ね
え。お金が絡むとね。
ねえ。ねえじゃない。ねえじゃないんですけど。ということで、じゃあ、本業の方に戻りましょう。
はいはいはい。
はい、ただのね、ただのね。ただのね。
ただの方で。
ただの方で、頑張りましょうということで。
うん、
相談、診療メールですね。
お
う、はい。診療メールです。診断メールですね。
はい。
どうも、2回目です。福岡県福岡市、はやら、なんていうんですかね、これ、なんて読むんですかね。ソーラって読むんですかね。早いっていう字に、長良川のラーですけどね。良っていう、良いっていう字、在住で。なんでこんなに個人情報もらえる、なんでこんなに大胆に個人情報も漏らそうと思ったんですかね。あずき工場、プチプチライン、班長、博多べちゃべちゃ明太子ですということで、ね、ラジオネームらしいラジオネームシリーズの、
うん、彼ですか、
彼ですけれど、
はいはい、
徳松さん、上田さん、たびたびすみません。僕は超子供好き、子供打たれた民生委員のおばちゃんに子供が子供産んでるっつって、世界中の子供たちの笑顔を見るのが超幸せ、深夜のツタヤで超見たい。超モヤモヤする。どん兵衛ってあるでしょ？日清食品のやつ。 お二人は食べたことあるかな。徳松さんは仕事柄知らないってことは超ないかな。狐じゃなくてあのあれ、超天ぷらそばの方です。お二人は天ぷらどうしてますか。後乗せサクサク派、先乗せブヨブヨ派。一般的にはサクサクが良しとされているように超感じてますが、絶対ブヨブヨじゃないですか。だってブヨブヨってひらがなでも超可愛いし、ブヨブヨって一見だらしないけど大抵超いいやつが多いんですって。ブヨブヨしてるけど超繊細なとこがあって超傷つきやすいし、だって超優しいから。あ、以上です。
はい、以上なんだ。
いや、以上です。今のが文の終わりです。
ああ、はいはい、そうなんだ。
すいません。なんか、先があると思ったと思うんですけど、
うん、
今のが文の終わりです。超優しいからっていう。
あ、本当、はい、初体験だね、
これ。初体験だったんですね。はい。まあ、そうですね。超に、ちょっと視点を。
これ、詩じゃないですよね。
詩、詩じゃないですね。一応相談だったみたいですけれど。
うんうん、
相変わらずね、ちょっと、むしゃむしゃ、落ち、むしゃとのツートップ感がすごいですけれど。
そうですね、相変わらずですね。はいはいはい、
相変わらず一方的ですよね、これね。全く相手のことを考えてないような。はいはいはいはい。どうしますか、これは答えた方がいいんですかね。もうなんか読み切ったところでなんか目的を達してる感じがするんですけどね。
まあ、本当にスルーっていう手法はもうやり尽くされたんでね。
ああ、なるほど。
うん、もうやれないかなと。
すかしげみたいなのはね。
そうそうそう。
まあ、ある意味古いかなということで。
うん、
あ、そうですか。うん、じゃあまあ、せっかくなんでね。
うん、
お答えしていきましょうかね。
だからもう言葉一つ一つが結構力持ってるんで、
はいはいはいはい、
フレーズ一つ一つがね、
はいはい、そうですね。
あずき工場とかね、プチプチライン班長
とかね、ライン班長とかね、まあまあまあ、まあ、
うん、だから一個一個こうつまんでたらちょっと切れないので、
切りがないんでね、はい、うん、じゃあまあ
結局天ぷらの話でしょ。
天ぷらの話でしたね。
うん、
あとこの天ぷらの話をね、博多ベチャベチャ明太子さんが知りたいとは1ミリも思わないですけどね。
うん、そうですね。
全く興味ない感じがもうすごく、ただ超って何回も言いたかっただけだと思うんですけれど。
はははは。
まあ一応答えときましょうかね。
うん。
僕は、これまた中途半端な答えになっちゃうんですけど、僕ね、結構使い分けるんですよ。
使い分ける。
基本的にだから後乗せで乗せますけどね。
あ、はは、
あ、だから後乗せで、サクサクでちょっと食べて、で、最後の方まで待って、最終的にブヨブヨで食べるっていう。
ああ、なるほど。
両方楽しんじゃってますね。
はあ、はあはあはあ、
はいはいはい。
そうですか。
はいはいはい。
全く一緒だな。
いや、なんだこれ。こうなっちゃうから、博多べちゃべちゃ明太子さん。うん、いや、これ以上、これ以下でもないでしょ。ね、正解ですよね、
僕。天ぷらを半分に割ってね、っていう感じだから。
そうなんですか。うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
人間病院っていうコンセプト分かってくれてるんですかね、博多べちゃべちゃ明太子さんは。
いや、どうなんだろう、分かってるんじゃないですか。
あ、そうなんですか、うん、なんかコンビニ商品の紹介をしていく番組だと思ってるんじゃないですかね。大丈夫ですかね。
これでいいのかな。
うん、これでいいんじゃないですかね、多分。
うん、
いや、満足してると思いますよ。
ああ、はい、まあ、そうですね。まあ、両方ですよね。
ということで、ね、ありがとうございました、ということでね。
そうですね。
はい、はい、はいはいはい。
まあ、一応、お大事にっていうことで、ね。
一応、なんで一応お大事にって何なんだよ。
まあ、病院ですからね。
病院ですから。でも、まあ、うん、一応お大事にっていうことで、ね。で、
患者さんがこういうこと言ってきたんでしょ。
言ってきたんでね。うん、まあ、一応、返しとしてはお大事にっていうことですね。
で、症状言って、最終的に、だって超優しいからって。
そうそう。
って言ってきたんでしょ。
言ってきたんですね。
うんうんうん。じゃあ、まあ、一応、天ぷらの話かなと思って。
だと思ってね。はい。
うん、一応答えて。
で、
まあ、お大事に、
はい。お大事にっていう。なんか、いなす感じでしたけどね、なんか。
そう
ですね。まあまあまあ。いや、大丈夫ですよ、多分ね。べちゃべちゃ明太子さんは。
うん、
は
い、大丈夫だ
と思います、ね。また来てくれると思いますし。
そうですね。
うん。来なくなったらちょっと心配ですけど、
うんうんうん、
来てくれてるうちはまあ安心かなと。
うん、うん、うん。
まあ、特別何か害とかはないのでね。
そうですね。
はい。大丈夫だと思います。うん、じゃあ、次のお便り行きたいと思います。
はい。
こちらはね、だいぶお久しぶりですね。 徳松さん、上田先生、こんにちは、ご無沙汰しております。北海道のポーク西山ですということでね。はい。これは後期西山さんですね。このポークっていうのは、ね、ジョンジ君に改名させられたままずっとポークって名乗ってるんですけど。
そうなんだ。
はいはい。なんか知らないです。改名っつってね。ポーク西山って言われてから、なんか律儀にずっとポーク西山って名乗ってるんですけど。
あ、そうですか。
実際は後期西山さんでございます。
あ、はあ、ちょっと申し訳ないですけど、
はい。申し訳ないです。はい。もう全然戻していただいて構わないんですけれど。もうすっかりこの放送局はライフスタイルとなっており、いつも楽しみに、拝聴しております。
さすがだね。
ね。はい。いや、なんだその合いの手なんか、俺もわかんないけど、なんか、さすがだね、ということで。
もう配置を読めないと思ってるからね。
ああ、そうそうそう。全部振りがな打ってあってね。うん、ちなみにこの後もね、うん、パッと見だけでも10箇所ぐらい振りがな打ってあるんですよね。ちょっと若干喧嘩売られてる感じもありますけれど。
配置って読むかもしれない危険性はあったからね。
いや。うん、その場合は、振り仮名だけだからどうしようもできないですけど。
分かってらっしゃる。
分かってらっしゃる、うん。早速ですが、今回はコンビニ病院レジカを受診したいと思い、お便りしました。ということで、受診メールですね。
うん、
はい、これは主に深夜帯などで、店員が一人の時に多く起こることなのですが、ある商品を手に取り、それを持ったまま別の二つ目の商品も見に行きたいという状況において、その二つ目の商品がレジの目の前を通るのが最短距離だった場合、レジ前を通過する際に、まだレジには行かないにもかかわらず、レジ外で、作業していた店員さんが急いでレジに戻ってきてしまうのです。それはまるで井戸のお化けが井戸の中から羽を伸ばし数メートル先に遊びに行っていた隙に、敵に殴られそうになり必死に井戸内へ戻る時の、ようでかわいそうなのですね。これ参照としてね、井戸のお化けっていうね、うん、あの芸人さんのこういうあの R1 を優勝した時のネタがあるんですよ、うん、はい、戻って、来てくれようとしたにもかかわらずまだレジには行かないわけですので、その店員の、戻り努力を無駄にしてしまいます。その時間があれば品出しなどの業務を少しでも進められたはずです。2番目の商品を見に行き、その後すぐにレジへ行けばさほど問題にはならないのですが、さらに3番目をゆっくり選んだり、なんなら本売り場の下の方の本の上に一旦商品を置き立ち読みしたいくらいの時もあります。この井戸のお化けが井戸に戻る時のような悲惨な状況を避けるため、私の場合本当はレジ前が最短ルートなのに、あえて店内を大きく遠回りして最長距離を歩き、まだまだレジには行きませんよ感を演出アピールした上で2番目を取りに行くことになるのです。コンビニカースト制度が、頻繁に、叫ばれる昨今ですので、まあ、ここら辺ちなみに全部振り仮名打ってありますけどね。はい。最短距離でフェイクを、かけ、いくらでも定員を走らせれば良いのではという意見もあると思いますが、そのようなシステムは白の世界の中で生きる私、括弧バーコードの向きの回にて診断済みとしてはとても耐えられないのです。プロのコンビニの、お客様の、上田先生の場合はこのような場合どのようにしていますか。またプロではないまでも経験豊富なコンビニ定員の徳松さんくらいになると、半ばフェイク気味にレジ前を通過したり不自然に大回りしてくるお客様に対して何か感じることはありますか。こんなことをうじうじと悩んでいる自分は病気なのではないかと思い診断を願いしたいと思っております。こちらはまだまだ雪深い北海道ですが、一部の桜の枝が、わずかに芽吹いており、春の足音が聞こえてきそうなそんな何とも言えぬ、風流な時期を楽しんでおりますが、お二人はカフェの開業準備や、週3更新のプレッシャーの中、体調管理も大変かと存じますが、体が何より資本でございますので、どうぞご自愛ください。長文乱文につれ、ということでね、
うん、
いや、すごいですね。さっきのあの、博多べちゃべちゃ明太子との対照的なメールですけどね。
ですね。
ですね。はい。
なんだろうね。なんか、立派な社会人のメールというか、なんていうか。
いやー、素晴らしい方ですね。
なんかいいね、最後の一文もね。
一文もね、ちょっとこう、 雪深い北海道ですが、なんていうね。
うん。
急にみたいなね、なんか。
そうそうそうそう、そう、う
ん。いいですね、なんか。いや、ちょっと、もうこのまま終わりたい気分ですけれども。
ね、いい、なんかね、感じ
だね、気持ちに ね、なったんでね。
うん。
まあ、けど喋っていきましょうよ。
そうですね、ここからですね。
そうですね、うん。ちょっとね、これ、けど話す前にね、僕、ちょっと最近、どさくさの前でバイトサボってるんですよ。
はいはい。
ちょっと。まあ、またもう近々、またコンビニに戻りますけど、ちゃんと。
うん。
ちょっとサボってるんで、
ああ。
ちょっとコンビニ店員の気持ちが、わからなくなってきてるっていう。要するに、お客さん側に、
うん。
ちょっと気持ちが移行してるっていう部分で。
あ、はいはい。
ちょっと診断としてちょっとまた違う結果が出てくるっていう可能性も自分の中で感じております。
あ、そっかそっかそっか。
はいはいはい。
あ、なるほどね。
はいはい、はい。
まあ、それはしょうがないですよ。
しょうがないですね。やっぱり客目線になってきてるっていうこと
です。まあ、コンディションみたいなもんですから。
コンディションみたいなもんです。うん、だからまあ、店員なんて走らせとけって、
うんうんうん。
思いがちになってるっていう部分で。
はい。
はい。まあ、どうですか、コウキさんのこの今回のメール。まあ、内容はね。
うん。
まあ、丁寧に説明してくれてたので分かると思いますが、
はい、
まあなんかこう、レジ外にいる、店員に、こう、なんだろう、私はレジに行きますよっていう意思表示がね、
うん、
どのように伝えればいいかという。
うん、まあまあまあまあ、基本中の基本ですよね。う
ん、なんでだよ、
やっぱり。
なんでプロ試験としては。
うん、そうですね、
あ、
まあ、
そうなんですか。
まあ、まあ、試験、第一次試験の中の一つに
ある。あ、これ第一次試験なんですか？
そうですよ。
いや、僕も今回の、ポーク西山さんのこのお便りをいただいてですね、
うん、
もうプロ試験合格なんじゃないかなと思ってたんですけど、店員っていうか、あの、プロの客の。
ほう。
これ、プロの方からのメールかなっていう感じで受け取ってるんですけど、どうなんですか、そこは。
いやいやいやいやいや。
いやいや。いや厳しいんですね、意外に。
いや、プロは厳しいですよ、それは。
あ、そうな、やっぱプロの世界っていうのはやっぱり厳しいんですか、やっぱり金も稼いでないんですもんね。
それでお金もらってね。やってるわけだから、お釣りっていうお金、ね。
いや、お金もらわないって言ってたじゃないですか、なんか。もう、プロ、金もらってんの、なんか最後、店員からなんかありがとうございますみたいな。
いつもお釣りもらってるよ。
いや、それはお釣りだよ、お前、うん。それはお釣りをもらってるだけなんだ。
あれの渡され方だよね。結局は。
なるほどね、うん。
最終的にお釣りを渡されるときに、その渡され方が、なんか給料っぽいかどうかっていうところですよね。
もうあれを給料っぽく感じ出したらもうプロの手、あの、コンビニ客なんですね。
そうですね。僕は給料っぽいと思ってるんで。
いや、なんだ、心の持ちようじゃねえか、お前、その話
は、
う
ん。今日は、まあ、130円だったんだな、とか。
いや、だ、いや、それはお前、なんか、あれだろ、お前、別に300、なんか何十円のもんかって、500円玉で払っただけの話だろ。
今日9600円だったんだ。
いや、なんだ、うん、それお前1万円出しちゃってるよ。ちょっと鬱陶しいじゃねえか、お前。ちょっと、1万円でちょっとしたもん買ってるじゃねえか。
でも本当にこれは、基本中の基本なんですよ。
あ、基本中の基本なんですか。
いや、本当に。
あ、そうなんですか。
うん、
まあまあまあ、だから、僕は今回ね、
うん、
この、まあ最初に結論出しちゃうのもあれですけれど、
うん、
コウキ西山さんは別に病気じゃないんじゃないですかね。
じゃないですよ。
ね、やっぱり気遣いすぎてるっていう部分はありますけれど、
うん、
人間病院において気遣いすぎてるっていうのは、
うん、
基本的にあまり病気としてはされてないですからね、
うんうんうん、
その自分を犠牲にして丸く収めようとしちゃってる病っていう病気はありますけど、
うん、
基本的にあまりその重度の病気としてあまり扱われてないと言いますか、
はいはいはい、
ね、まあまあ、うん、まあもしあるとしたらそこら辺ですかね、ちょっと自分を犠牲にして丸く収めようとしちゃう病の気はある感じですけど、
うん、そうですね。
まあ、基本的にまあそこはあまり病気、重きとされてませんから、
うん、
特に問題ないと思いますけれど、
うん、
じゃあ誰に問題があるかといえば、
はい、
まあ、世の中にあり、
うん、
コンビニ店員側にあるんでしょうね。
かもしれないですね。
かもしれないし、まあ、誰も悪くないという結論に。
でもさすがコウキ西山さん、ポーク西山さん。
いや、まあまあ、ポークって書いてあるんで、ポークで読みましょう。はい。
さすがですね。まあなんか、精進したいっていう。
なるほど。
うん、そういう気持ちがね。
積極的に給料をもらおうとはしてますよね。
してますね。
うーん。
そこで生きていこうっていうところがなんかすごいね。
いやいや、それじゃ生きてはいけないよ、お前。お釣りもらってるだけだから。
まあ一応、まあ先輩ではないから、
ね、まあまあまあ。
でもまあ、なんだろう、後期西山さんよりは稼いでる僕が。
いや、だから、いや、なんだ、後期さんよりはよくコンビニ行ってるだけじゃねえか。まあいいや、まあまあ、稼いでる、まあ、
この僕が、
はいはいはいはい、
なんだろうね、なんだろう、うん、稼ぎ方の一つぐらいをちょっとレクチャーしたいなと
レクチャーしたいなっていう思いになるぐらい素晴らしいお便りだったってことですね。
そうですね、なんか、うん、更新がなんか伸びてきてるというか、
あ、そうですか、うん。まあ、まずね、一応まあ僕もおこがましいですけれど、
はい、
店員側の意見としては、うん、まあ、確かにありますよね。
うん、うん、
うん。なんで僕もやっぱりこういうお客さん側になった時、こういうことは考えますよ、やっぱり。
ああ、そうですよね。
うん、うん。やっぱりまあコンビニの作りによっても違いますしね。
は
あ、
は
あ、はい。まあありますよ。だからまあ、一番最後に立ち読みに行くっていうのは、
うん、
あれは、ちょっとどうなんですか？防げないですかね。
ああ。
で、パターンとしてすごく多いんですけど、
うん、
あれはね、夜勤なんかで僕、こう、やっぱ品出し、今、夜勤の品出し大変なんですよ。
はいはいはい。
はいはい。だから、一応一個の技術としては、
うん、
やっぱり足音のスピードっていうのはありますね。
うん、うん、なるほど。
はいはい。やっぱり人間の心理として、何かを決めた時の人間っていうのは、歩き方が速くなります、
うん、
やっぱりこう迷ってる時決断がされてない時っていう足音はちょっとゆっくりなんですよ。
そうそうそう、空城城太郎がそうでしたね。
いやそれは知らないです。そうなんですか、
うん、
あ、そうなんですか。
目の見えない敵と戦ってた時に、
あ、そうなんですか、
うん、なんかあのね、その敵は音だけで感知するタイプの敵だったんですけど、
ね、いましたね、
城太郎がいきなりね、はいはい、走り出した時に、なんかあの勇気とか感じたらしいんで。
いや、それは、だから、空城城太郎がそうというよりは、その目の見えない敵がそうなんですよね、多分。
迷いのない勇気を感じたらしいんで。
迷いがそうなんですよ。だから、うん、はっきり言って、コンビニにおいても、
うん、
急に、お客さん側に勇気が湧くときがあるんですよ。その時僕、店員側も勇気を感じてるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
タタタタってなるんですよ。
うんうんうん。
その時にやっぱ合わせて戻るんですよね。やっぱり、
なるほど。
その勇気のタイミングに合わせて戻るんですけれど、
うんうん、
勇気のタイミングに合わせて戻ってレジに入った後に、
うん、
まあ当然レジ前に来ますよね。
うん。
で、もう一回戻るときとか、
うん、
もう本当になんかこう、お客さんと目が合いますよね。
ああ、
うん。やっぱりその時の、だから、コウキさんもその時の店員とのアイコンタクトが辛いんでしょうね。
うん。
なんだろう、行かないでみたいなね、なんか。
うんうんうん、
行っちゃやだみたいな。
うん、
なんか、とはの別れみたいな、
はあは
あ。ちょっとそういうシーンに出くわしちゃうことあるんですけど。
来ちゃやだって思う時もありますしね。
来ちゃやだっていう時もありますけどね。
うん、
で、もう一個最初に、コンビニ店員側の細かい技術シリーズとしては、
はいはい、
まあ足音で読み取る。
うん、
あとは、おびき寄せるっていう手もありますね。要するに一回、レジに入っちゃって、
はいはい、
こうなんか来いよみたいなね、これはちょっと傲慢な誘い方じゃないですか。
そうです
ね、とにかく先に入っちゃって、
うん、
もう俺は待ってるぜっていう体制を整えると、
うんうん、
これはちょっと傲慢な待ち方なんですけれど、
うん、
一回レジ入っちゃうんですよ。
ちょっとオラオラ的な感じ、
ね。オラオラ的にもう待ってるぞと、
うん、
俺は入っちまったぞと、
うん、
お前はどうすんだと、
うん、
俺は入ったぞと、
うん、
お前はどうするんだっていう、まずその姿勢を見せるんですけど、
うん、
やっぱりね、人間の心理としてはそこはやっぱり向こうもちょっとムッとしてしまうというか、
はんは
ん
は
ん、やっぱオラオラに対してはやっぱり人間っていうのは素直になれないみたいなところがあるんですけど。
うん、
そこを間髪入れずに、すぐ出ようとするんですね。
うん、
もう一回。
ほうほうほう。
あえて一回わざと入ってすぐ出ようとする。
うんうんうんうん。
やっぱね、人間って、あ、行っちゃうって思うんですよ、
ね。ああ、なるほどね。
で、おびき寄せて、あ、 来るんですねっていう感じで戻るんですけど、うん、であの時もレジ袋取ると見せかけてみたいな感じで、うんうんうん、あんま出る気ないんですよね。
あ、
完全にフェイントのステップですね。
は
い、ピボットって呼んでますけどね、僕の中で。あの技の名前をね、レジ内のピボットって呼んでますけど、僕はあんまバスケとか知らないんですけど、
ピボットって技
なんだ。ピボットっていう技なんですけど、うん、それでおびき寄せるっていうパターンもあるんですけどね。だからあんまりこう小手先使っちゃうと、
うん、
お客さんとの間に歪みが生まれちゃうんで、そうですよね。まあ、なるべく基本的にはまあ、あのそういうなんかこう小手先みたいなことはやらないようにはしてますけど、まあまあまあ、店員側としてはそういう心理としてはありますよね。やっぱり正直、
うん、
いいコースで回れよと。
まあそういう風な動線で作ってありますからね。
レジ前に来るのは1回までにしとけよと。
はいはいはい。
ありますね。
そうですか。
はいはいはい。
でまあ、ちょっとまた僕は違う技は持ってますけど。
お客さん側の技も、
うん、まああれですよね、もう本当に何だろうね、スタンダードはもう携帯ですけど、
ああなるほど、スタンダードなパターンだと携帯を、うん、
携帯を見ながら、
うん、はいはいはいはい、
うん、だからもうレジに、
うん、
意識がないっていう意思表示ですよね。
ああなるほどね、
うん、
だからまあ別のところに。まあ、視線をやるというか。
でも、ただ携帯見てるんじゃなくて、ちょっと手を、腕を伸ばしながら携帯見るんですけどね。
いや、なんですよ。いや、ちょっと気になる。
いや、もっと言えば。
気になる小手先が入ってたんですけど。
もっと言えば、
はい、はい、はいはい。
そう、店員に携帯が見えるように、腕を伸ばすんですけど。
いや、すごいんですけど、せめぎ合いがちょっと。
うん。
えぐいんですけど、どういうことですか、その店員にその携帯の画面が見えることは何か意味があるんですかね。
あ、意味ありますよ。
あるんですか、なんか。その、うん、そこに映ってる画面によるってことですね。
いやいや、画面なんかどうでもいいですよ。黒
でもいいし。画面はどうでも。あ、そうなんですか。
真っ黒でもいいんですけど。
真っ黒でもいいんですか。そこでやってることが LINE だとよくて、なんかパズドラだとイラッとするとか、そういうことは
全く。そういうこともあり得るかもしれないけど、一番の理由は、やっぱりあれですよね、はい、その、レジに意識が向いてるか向いてないかっていうのを店員に知らすっていうことですよ。
だから今は、携帯に俺は向いてるんだぞっていうことによって、
そうそうそう。
店員側としてはまだレジに戻らなくていいという安心感。
う
ん、
そうそう。
ああ、なるほどね。まあまあまあまあ。
まあそこはスタンダードですよね。
まずその技術を、まあベースとして使っとけば、うん、あまり店員側が、うん、レジに戻らなきゃという意識を回避できると。
うん、そう、携帯、スマホはもうみんな持ってますから、
ああ、
うん、ね、誰にでもできる。スタンダードな手法ですよね。
ああ、はいはいはい。
でもまあ、それはなんか最近僕はそれを使わないですけど。
あ、もう、あまりにもスタンダードすぎてですか。
スタンダードだし、
はいはいはい、はい。
たまに失敗することもあるんでね。
いや、なんなんだ。それでも戻ってきちゃう場合があるんだ、店員がね。
ああ、
やっぱりこれ、最終的な結論としては、
うん、
店員をレジに戻らせちゃった時点で、
うん、
このゲームが任天堂から発売されたとしたらゲームオーバーなんですか。
いや、違いますね。
なんか店員がレジに入ってくると、ボーンって終わっちゃうみたいな、そういうゲームではない、そこはゴールではないんですか。
実は違うんですよ。
違う、そこでゲームオーバーとはならないですね。
うん。
あ、そうなんですか。
お客と、店員が、
うん。
ニコッとできればいいんです
よ。ニコッといけば、あ、いいんですね。
うん。
いや、僕の中で今、なんかちょっとこう、パックマンみたいなゲームとして捉えてるんですけれどね、うん、なんかこう。
ああ、まあ、そんなビット数少なくないですから。
いや、だめ、ビット数は気にしてないんだけど、あれも結構何かと遠回りしないといけないゲームじゃないですか。
うん、
クリア、
ね、
クリアするためにね。
うん。
あ、なるほどね。
いや、僕が最近使ってるのが、
はいはいはい、はい。
これですよ、ボイス声。
いや、声でいいじゃねえか。うん、だってボイスってお前。
ボイスは最近使いますね。
はいはい、ああ、やっぱり、 なんか最終的に、最終的にプロを極めると、声漏らしちゃいますね、なんか。
いや、そうかもしれないですね。
やっぱり。
行き着くんですかね、わかんないですけど、まだ。
目線、最初の方の方が、目線とか、なんか逆に最初の方が上級者っぽいことしてるんですけど、だから逆に深入りすると、なんか意外とスタンダードな、感じになっていくっていうイメージが。まあ、
店員さんも、ほんと人それぞれ様々なので、十人十色なのでね、
はいはいはいはい、
超敏感な人もいるわけです
よ。なるほどね。
うん、もうレジ、レジの半径、もう3メートルぐらい近づいたら、
なんかね。
ピクってなる人いるんですよね。はいはい、
なんか、ハンターハンターでいうところの円、円を発してるやつがいるわけですよ。なんか。
ちょっとでも感知タイプがいるわけですよ。
感知タイプがいるんでね、
うん、
まあ、そうじゃない人もいますからね。
そういう人がちょこちょこいるって時に、まあ、やっぱり携帯使えないなと思って、
は
い
は
い、
ああ、なるほどね、うん、はいはい、
でもうそういう時にまあいろいろどうしようかなって悩んでたわけですよ。考えてたわけですよ。
あ、やっぱ考えてるんですね、そういうこと。うん、
まあ、その時にできたのがボイスって技で。
ボイスって技で。声出すんだろ、なんか。
うんうんうん、
まあまあまあ。え、なんて言うんですか、なんか。
ピクってした時に。
はいはいはい、はい。
違いますって言うんですよね。
いや、だからすげえスタンダードじゃねえか、お前。すげえ、もうコミュニケーション取っちゃってんじゃねえか、だから。いや、だから、もっとなんか上級っぽいのが欲しいんだよ、
違いますとか。
まだレジ
で。まだですとか。
あれね、
うん、これですとか言うんです
けど、いいね、うん。いい心が通っちゃうんですよ、所詮ね。
うん、
所詮人間で単純で、
うん、
あ、まだ、あ、ごめんなさい、レジまだですっていう、あれありますよね、たぶん、あ、うん、あれボイスだったんだ。
あれボイスですね。
ボイスか、あれいいわ。確かに。
あれはまあ、あれはあれで勇気いりますけどね。
いや、だから、ボイスやられた時に僕はもしピボット使ってたとしたら、もう本当に、本当に申し訳ない気持ちになりますよね。いや、本当にすみませんっていう。うわー、ボイスか、
うん、ね。最近はそれは使うようにしてますね。
いやー、やっぱり結局最終的には、ストレートで素直な、表現方法が一番響くってことですね。
そうですね。
ああ
。ですね、うん。
で、なんかもうちょっと、あ、ごめんなさい、もうちょっと回ってきます、みたいな感じでね。
うんうんうん、まあ、それでもダメな時ありますけどね。やっぱり。
もう、その、店員側のイライラが勝っちゃってる時があるんだ、もう。
あの、初動が早い人っているんで。うん、
もうね、それに関してはちょっとオフェンスからディフェンスへの戻り早すぎてちょっと鬱陶しいですけどね。
クラウチングスタート早い。うん、
早いみたいな感じ。
それがすごい得意な人がいるんで、ね。
う
ん、
ああ、なるほどね。そういう人にはボイスも通用せずに、戻りが早いみたいな時があるんですね、なんか。
そうですね。でもそういう時も最終手段あるんですけどね。
いや、マジっすか、
はい、
いや、だからこう、バスケの試合で攻めてて、
うん、
で、こう、店員側が品出しで攻めてた時にね、
はいはい、
こう急に攻守の切り替えが、うん、やばい、レジが来たっていう時に、
うん、
クッてもう見たら、もうバッとディフェンスに戻ってる、
うんうんうん。
戻りが早いっていう、
うん、
もう攻めきれないじゃないですか、そうしたら。
もうゴールは固められてます
からね。固められてる。その時でもこじ開けるなんかあるんですか、ダンク的な技が。
まあ、めったに使わないですけど。
まあ、めったに使わないですよ、ね。
ありますね。
あるんですか。
まあ、
それはボイスじゃなくて。
これさえ使えばもう、まあ、
ちょっと待って、最初に。
無敵ですよね。
最初に言わせてもらいますけど、ボイスじゃないですよね。
これボイスじゃない
ですよ。ちょっとボイスやめてください。なんか、いや、ボイスは、さっきはなんかちょっと目から鱗みたいなとこあったんですけど、
はい、
これ以上ボイス使われると、
ええ、
結局全部言ってるだけじゃんって思っちゃうんで、今度はボイスじゃないんですね。
あ、ボイスじゃないです。
はい、わかりました。
これ
安心しました、
声使わないですから。声帯使わないですから。
あ、そうなんですか。
うん、
まあ、ディフェンスが戻ってたと思う。
戻ってたとね。
はいはいはい、はい、
うん。なんかバスケって言ったけど、
はいはいはい、はい。
ちょっとそれに通ずるところもあるかな。
ああ、そうなんですか。
うん、
じゃあこれもしサッカーの例えだったらうまくいってなかったみたいな。
あ、でもまあ、ちょっとスポーツ全般。
そうなんだ。
うん。団体競技的なものには、
団体競技的なもの、通ずるものが。あ、そうなんですか。
うん。結局そのレジと、レジ前の棚の商品の話でしょ、これ。
そうでしょうね、まあ。
ね。僕の最終手段は、
はいはいはい。
もう、ゴール前にもうディフェンダーが戻ってしまったから。
戻ってしまったから、はい。
もうこれはもう、打つ手がない。 状態なんですよ。
まあ、排水の陣なんですよ。完全にディフェンダーが全員戻っちゃってるんでね。
もう、ちょっとね、もうやりようがないって思うんですけど、その時僕はこれね、なんだろうな、もう自然にできたというか。
全然その、しょうがなくとか、そんじゃなくて、自然に、う
ん。意識してなかったんですけど。
体が勝手に反応したみたいな感じ。
そうそうそうそう。そしたらなんかうまくいったみたいな。
ああ、だからもうなんかその無意識の中で、何本も打ってきた、ジャンプシュートが自然に出たみたいな感じですかね。
そうですね。
打とうと思って。
ちょっとね、言葉ではちょっとわかりづらいんですけど、まあ、ちょっと、頑張って、ちょっと状況を説明したいんですけどね。
あ、そうですか。はい。
もう、店員が戻ってしまった時に。
戻ってきてしまった時に、で、まあだけど、もう一周したいんですよね、本当は。
あ、そうですね。
はい、はいはいはい。
でもその、レジ前の商品も見たいと。
はいはい、そうですよね。う
ん、その時に、もう間に挟まってますよね、商品と店員との。
まあ、囲まれてますよね。
うん。その時僕がやったのが、
はいはい。
間に僕がいますよね。僕の、その、動作としては、
はいはいはい。
店員側に腕を伸ばして、
店員側に腕を伸ばして、
うん。で、商品側にも腕を伸ばして、両方届かない。で、両方をこう交互に見るっていう。
いえいえ。なんなんですか、それ。ちょっと
これの技の名前を、
はい。
アタフタって名付けたんですけど。
アタフタってなんだよ。アタフタしてるだけじゃねえか。アタフタってなんなんだよ、お前。ちょっとなんか横文字っぽくしたけど、お前。あたふたしてるだけ。
レジ前の商品も見たいです。うん、でも、あ、店員さん戻ってすいません。でも見たいんです。戻らせてすいませんっていう。
せんっていう。
うん。
あたふた。
あたふたをね。
やると、やっぱり、店員さんとしても、
うん。
腰の低いディフェンスからちょっとこう腰を上げる感じになるわけですね。
そう、これはすごい許してくれますね。
あたふた。
うん。
あー、なるほどね。ちょっとこう、なんかありますよね。なんか、僕ね、あたふたどっかで見たことあるかもしれないです。
あ、本当。
ってことは僕が悪い店員ってことですね。あたふたさせちゃったわけですから。
まあ、悪いっていうか、早いっていうか。はい、
悪いっていうか、早いっていうか。
うん。
あー、なんかこう、ちょっともうレジにカゴ届かないみたいな感じでね。
うん。
ああ、なんかこう、ちょっとこう、スカスカしちゃうみたいな感じで。
すぐこの、新商品のガム取りますんで、ぐらいの感じでね。
なるほどね。
うん。
まあそういう時には、いやもう、ゆっくり回ってくださいっていう、返しが返ってきますよね。
うんうん、まあまずやらないですけどね。そこまでの店員ってあんまりいないんでね。
ああ、そうですか。
うん。もう最終手段ですから。
最終手段ありましたね。
い
やー、確かに僕ね、見事にちょっと突破されてたかもしれないですね。今までの自分のコンビニ人生を振り返ると。
はははは、
やっぱアタフタとか、
うん、
ボイスとかのお客さんにはやっぱり緩いですね。
ああ、そうですか。
やっぱし、
走るっていうのもありますけど。
いや、だから、だってですよ、それ走ってるだけじゃねえかな。
ウィーンって開くじゃないですか、扉が。
ウィーンって。
まあ、早いんですよね、僕は。
ああ、あんまり店内ずっといないんですね。
うん、音立てないですしね、足音。
ああ、そうなん
ですか。だから勇気とかわからないじゃないですか。
足音とかも聞かせないんだ、もう。
うん、
あ、そうなんだ。
かかとから足床につけるっていうね。足。
まあけどね、立ち読みは最初にした方がいいと思いますけどね、
そうですね、
僕は。
そこはね。
そこはやっぱりまあ、最後にしたくなっちゃうっていうのはあるんだとは思うんですけど、
うん、
まあ買い物終わってからとかね、
うんうんうんうん、
立ち読みを買い物の途中に差し込むっていう行為は、
うん、
なるべくやめた方がいいのかなっていうのはありますけど、
うんうん、
じゃあ基本的には遠回りするっていうことは何の問題もないってことですね。
うん、そうですね。
ああ、そうですか。
でもやり方ですよね、やっぱり。
まあ、やり方ですか。
やり方次第では、やっぱりこう、
店
員を無駄に動かしてしまうっていうね。
まあまあ、そういう、まあ別にいいんですけどね。だからまあ。
ダメ
でしょ。いやいや、だから、いやいや、ストイックすぎるでしょ、なんか。
うんうん、
まあそれで、食ってますからね、ジョーデン君は。
だから、なぜコンビニが、
はいはい、
カーストにおいて一番仮想なのかって考えるとね。
ああ、はいはい。
やっぱり店員動かすと、すぐイラッとする人が多いってことなんですよ。
うん、いやいや、そんなこともないですけどね。
うん、
あ、人間としてカーストとして低いんですね。すぐイラッとするっていう。
すぐあだ名つけたりね。
いやいや。
するでしょ。
お客さんとかにね。
うんうん。
ああ、なるほどね。
だからですよ。だからストレスを与えずに、した方が、まあ、良好なね。
まあまあ。
関係というか、環境。
社会作りになるわけですね。
作れるんじゃないかと。
ああ。だからまあ、そこを、まあ、とにかく、働かせとけと。
うん。
ね。動かせとけと。
うん。
ね、石の、なんかこう、石を持たせとけと。背負わせとけっていうやり方では、何もいい世の中にはなっていかない
と、ね。そうそう。やっぱり精神衛生をちゃんとね、しっかりしておけば、やっぱり人間的にいい人になったりするんじゃないですか、人間って。うん、
あ、そうなんですか。
それをちょっとしたことで、コンビニの店員さんも、
はいはいはい、
なんかこう、良くなってったりね、
あ、
するかもしれないじゃない
ですか。いや、それはそうでしょうね。いや、だからね、うん、僕はちょっとね、やっぱりここ1ヶ月、2ヶ月、ちょっとコンビニ業の方をサボっておりましたので、
うん、
ちょっとそこら辺の気持ちがちょっと完全に分かりづらくなってたので、
うん、
やっぱちょっとこの放送を聞いて、
うん、
すぐにでもコンビニの方に戻りたいと思います
とか、はいはい
はい。やっぱりそうですね。
うん、
うん、
やっぱそういう、なんだろうな、僕もなんかコンビニでちょっと楽しんでるってとこがあるんで。
ああ、なるほどね。やっぱりゲーム的にね。
そうそうそうそう。うん、なんかみんなにそうしろとは言わないんですけど。
はいはいはい。そういう楽しみ方もあるよと。
やっぱコンビニはちょっと地域密着が激しいんでね。
そうですね。
うん。
だからまあ、イベント、っていうかもう試合だと思えばね、
そうそうそう、
まあ、とりあえず、まあ、世代的に知ってる方はいるかもわかんないですけれど、
うん、
まあ、入ったウィンって入った瞬間に、
うん、
さあ行こうかっていうね、やっぱりその先導の、
うん、
まず一本行こうかっていう、
うん、
あの名台詞をね、
うん、
まず言ってから入るっていうのもいいかもしれないですね。
そう、ずっと前にも言ったよねそれね。
あ、本当ですか。
うん、もう。
あとは、ちょっと、ディフェンダーの店員の戻りが早い時とかに、にゃろうって言ってみたりね、こう。ルカワの名台詞を言ってみたりとか、そうやってちょっと楽しむっていうね。
そうですね。
いろんな楽しみ方がやっぱり世の中に溢れてると思いますから。
そう、コンビニは行く機会多いですから、みんな。
多いですから。やっぱりどうせだったら楽しんじゃえってことですね。
そう、それだけその、ストレスを与えられることが多くなるものですから。
なるほど。
うん。
じゃあそこをあえてお互い楽しんでこうと。
そうそうそう。
だからそういう意味で、ちょっと僕は今回、後期西山さんの、
うん、
まあ、ポークですね。ポーク西山さんのお便りはもう、プロに達してるんではないかなと思ったんですが、
うん、
やはり今後、西山さん、後期西山さんには、
うん、
やっぱボイスであったり、
うん、
あたふたとかも使ってってほしいっていうことですか。
そうですね。まあ、なんだろう、僕にしか使えないかもしれないんで、これ。
いや、なんでだよ。誰にでも使えるよ、お前。
特にあたふたなんかダサいんだよね。
いや、ダサいんでね。まあ、確かにもう犠牲心すら生まれちゃうと、
うん、
確かになんかもうちょっと逆に不快な気持ちになっちゃったりするかもしれないんでね。
だからマフラーよく似合う女の子とかいたら僕絶対やりませんよ、あたふたなんてね。
いや、マフラーよく似合う女の子の前ではあんまりあたふたしたくない。
まあ、しないですね。
ああ、そうなんですか。
うん。
もうボイスもあんましたくないですか。
ボイスはしますね。
ボイスはするんだ。
うん。
ボイスはいいんだ。
ボイスはいい、ね。
ボイスはちょっとモテるんだ。
かもなと思ってやってるんですけど。
確証はないけどね。
うん。うん、
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
じゃあまあちょっと、後期西山さんにもボイスとかね。
うん。
ちょっと使え、ボイスって声って意味ですよね。
うん。はい。
すいません。ちょ、英語にしただけでなんかちょっと特殊能力みたいに聞こえますけど。
うん。
じゃあまあそういうのも使って、
うん、
まあ、楽しい、コンビニライフを送ることによって、またプロ試験へのね、
うん、
合格に近づくということですよね。
そうですね。だから、その、まあ、一つ二つ、 上のね、あの階級が上の僕から言わせれば、
はい、
あえてね、
プロ試験の、
はい、僕自信ありますから、はい、コンビニに対して。
あ、そうなんですか。
だからあえて言いますけど、
はいはい、
一つ二つ上の僕から言いますけど、
いやだ、いや、そこ強調しなくていいよ。
うん、はいはい、まあ、後期西山さん、まあそうですね、まあ無理やり言ったら病気ありましたね。うん。
あるんですか。いや、ちょっと今回、あの、病気ないだと、うん、前回もちょっと病名言うの忘れてたりとかあるんで、ちょっと今回一応タイトルまたつけないといけないので、
うん、
ちょっと一応じゃあ病気、まあ無理やりですよ。だから別にそんなに重病とかではないですけど、
うん、
無理やり病名をつければあると。
そうですね。
あ、本当ですか。じゃあちょっと最後にお願いしていいでしょうか。
あれですよ、コンビニの店員と、
はい。
あの、喋らないようにしたい病ですよ。
なるほどね。まあ、確かにそうしてますよね。
うん。
もうコンビニの店員とボイスする気ないですよね。
それ、僕は5、6年前に卒業っていうか、
あ、そう。
うん、検定を、まあまあ、検定を受けたんで。
検定受けた。
パスしたんで、ね。
パスした、ね、それコンビニ店員と一言交わしただけですよね、それ。ただね。検定というか。あ、そうなんですか。
最初震えましたけどね、やっぱり。
ああ、震え。
うん、
5、6年前そこの件でパスしてるんですね、
うん、
じゃあまあ後期西山さんも今後やっぱりプロ試験を、
うん、
ねえやっぱり受けていくつもりであればなかなか後期さんもプロ試験諦めきれないんでしょうね。プロへの夢が諦められないんであれば、
うん、
ぜひ一度、
うん、
この、コンビニの店員と、
うん、
何でしたっけ、会話しないように、
そうだね、会話しないようにしちゃう病。
しちゃう病、
うん。
克服してですね。
うん。
ぜひ来年は、ね。
そうですね。
まあ、プロ、お客さんとして、うん、まあ、セブンイレブン的なね、読売巨人ではなくてもね、
うん、
サークル系サンクスぐらいのね、
うん、
ベイスターズぐらいには入れるようにね。はい。
まあ、今年来年ぐらいに、中には、
はい、
ボイス検定を受けてほしいですね。
ボイス検定って何なんだね。だ声出してだけじゃねえか。
うん、
なんだボイス検定。
いや、なかなか難しいですよ。
なかなか難しいかもしれないですね。
うん。だからやろうと思ってやるわけです
から。そうですよね。だからそれを別になんか天然で、はい、なんかこう、なんだろう、根っから明るくてそういうことできちゃうっていう人はボイス検定とかじゃないですからね。
そう。肩とかパンってぶつかってね、あ、すいませんってとっさに出るでしょ。
うん、そうですね。
人間って。
はいはいはいはい。
でもそれを、前もって言おうとして、ね、もうそういう体勢整えといて、肩ぶつかった時に言う時と全然違いますから。
まあ確かにね、違いますよね。
うん、
はいはいはい。
で、それをとっさに出たかのように言うっていうね。
うん。
うん。それはもう難しいですよ。
全然意味合いが違うと。
違うと思いますね。
あ、そうですか。うんうん、あ、なるほどね。わかりました。じゃあまあちょっとボイス検定、そしてね、
はい、
はい、あたふた
検定もね、
あたふた検定もね、
うん、
ぜひ今後受けてってほしいなと、
はい、
はい、思っておりますので、じゃあ後期西山さん、ちょっと強引な感じがするかもしれないですけれど、
うん、
ちょっと、コンビニ店員と関係を持ちたくない病ということで、
うん、
はい、診断されましたので、
うん、
また、来年、
はい、
プロ試験で待ってますということでね、
うん、はいはいはい、
これ年一なんですか、これ。
あ、年一ですね、基本的に。
なんでだよ、お前。いつでもやれよ、お前、うん、その試験、お前。いつでもやってんだろ、お前。
いや、コンビニじゃないんでね。
で、
うん、
年、コンビニでは毎日行われてるんですよね、そのボイス検定って。
そうですね。
そうですよね。
うん、
じゃあ、ちょっとまあ、毎日やってるみたいなんで、今度ちょっとボイス検定の方を受けて、いただきたいなと。
うん、1日でパスできるんで、コンビニの
中に。そう、うん、あ、1日研修、検定受けただけで、
うん、
第二次試験とかないですね。
僕のところの講習所だと1週間かかるんで、
いや、なんだ、
コンビニの方が早いと思うんで、
なんだ、僕のとこってなんだよ、もう別に期間作っちゃったんだ。あ、そうですか、
はい、
じゃあまあ。
合宿しなきゃいけない。
合宿ってなんだよ。運転免許みたいになってんじゃないか。じゃあまあまあ、最寄りのコンビニでなら一日で合格するらしいので、
うん、
ぜひね。まああとはがっつり検定受けたいという方は、うん、なんであの時カフェの方に来ていただければ、
一
週間合宿コースというのも、
うん、
今後考えていきたいと思っておりますので、
は
い、ぜひね、はい、うん、その際は、元山近くのセブンイレブンでね、
うん、
毎日検定が行われると思いますけれど。
ああ、そうですね。
そうそう。一応、研修付きでね、
うん、
はい、そこでボイスとか言ってね。
そうですね、元山近くの店員さん、はい、まあ、トップマスさんですよね、まあ、
そうですね、はいはい、はい、
まあ、試験官としてはしっかりしてると思うので、
そういう形でやっていきたいと思ったりし、うん、もしてますので、ぜひお待ちしておりますということで、
うん、
人間病院ではですね、うん、この診断メール、
うん、
そして、病名発見メールですね、
はいはいはい、
お待ちしております、お便りの方は info@なんであの時.com の方までお待ちしておりますということで、
はい、
今週はじゃあこの辺でね、
はい、
お別れしたいと思います。それではまた次回、さよなら。
お一人の薬を買いなさい。お一人の薬を